この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも、慎太郎です。
どうも、そばです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます。とちまし彗星 VTuber 歴代最速ビビデバが約16日で YouTube 1000万回再生突破ということでございまして、俺がすごい大好きで応援してますホロライブ、所属のとちまし彗星さんの新曲ビビデバの MV がバズってるということで、まあ、ワンチャン今年の年末紅白あるんじゃないかなと。慎太郎さんにも軽く MV の方見てもらいまして、
うん、
むちゃくちゃシンデレラのアンチテーゼみたいな感じやったんですけど、どうですか？結構なんかその MV がその斬新で話題って感じなんですけど、慎太郎さん的にどうでした？
どうでした？まずどういう MV なの？あれ、
例えで言うと映画で言いますとメリーポピンズとか魔法にかけられてみたいな実写とアニメーションがすごい融合してる、
うん、
映像プラスおそらくですけど ロソスコープ実写で、撮った映像をアニメーションに起こしてるっていう手法を使われてて、なんか今まで2次元と3次元の融合みたいな映像表現って、まあ、結構あったと思うんですけど、一つ、特徴的だなと思ったのは VTuber っていうキャラクターをなんか一つの役者といいますか俳優として捉えてる映像に、
あれはだからそもそも実写で撮って絵をかぶせてるって形なのか
だと思ったんですけどね。
まあそうだよね、
まあ、なんか内容的な話をするとメタフィクション的な作りになってて、シンデレラの映像を撮るバックステージものみたいになってるんですよね、
うんうん、MV 撮る感じみたいな。
あ、そうそうそうなんですよ。その中でシンデレラ役の星松彗星と MV の監督がケンケンガクガク喧嘩して、最終的には、まあ、そこから飛び出して外の世界に行って自分で自撮り風のダンスを撮って終わるというね、めちゃくちゃざっくり言うと、
でも監督がなんか最初から前半からあれでパワハラ明らかに目立つ形でやってて、それに反発するってことで喧嘩になるんだよね。
実際最初は、まあ、監督の意図通りにガラスの靴を履いて、まあ、ダンスしてたんだけど途中でこけて、でそこからまあいろいろやり取りがあって、最終的にガラスの靴を監督に投げつけて外の世界に出ていくっていうね、もうすごい分かりやすい構造になってる。まあかなり自覚的っていうか、星町さん自体がすごい代表曲でステラステラっていう曲があって、まあそれは自分で作詞してるんですけど、自分がなりたいのは待ってるシンデレラじゃなくて迎えに行く王子様だみたいなね、
うん、
一節があって、その中でだそれとこう連続で見ると、まあ、かなり一貫したメッセージがあるなと思って、
うん、
それを映像的にもやってるし、やっぱり、ね、最後のシーンがちょっとなんか、まあ、あえてだと思うんですけど、むちゃくちゃ違和感っていうか不気味の谷的な表現をあえてやってて、顔だけがアニメーションで、
うん、
手とかその露出してるところはアニメーションで、服の部分が全部実写っていう映像表現をしてて、
うん、
そこのなんか違和感っていうかむちゃくちゃフックになる感じっていうのが印象的に残って、やっぱねあそこはかなり違和感ありましたね、いい意味で、
うん、まあ映像に関して言うとあれだよね、そのだからさ、普段 VTuber でやってる時とかさ、めちゃめちゃ綺麗なさ キャラクターの CG で、まあ、YouTube とかやってるわけじゃないですか。でも今回ってなんかそこまで綺麗さに重きを置いてないっていうか、ちょっとほころびがあるような映像じゃないですか。だからまあ、だからその実写に絵かぶせるって結構むずいし、まあ、コマレベルでやったりするとまあすごい手間かかることになっちゃうんだけど、でもなんかその綺麗さをまあ少しそこに割り振るソースをちょっと下げて、なんかやりたいことやったみたいな PV になってると思うんですけど、う
ん、おーすごい面白い視点。
あのね、それいい、すごいいいなと思うんですよね。そのね、綺麗にねこだわりすぎるとその何にもできなくなっちゃうっていうか、なんか分かりやすく言うとそのこれってこうやったらこうなるじゃんは結構たくさんあって、でもそれをなんかこうめちゃめちゃ綺麗な CG で実現されるっていうところでなんか壁にぶつかったりするんで、なんかそういうのちょっとそっちの綺麗さだけにこだわるのはやめて、なんか実現もっと面白いことやろうぜっていう姿勢はなんかすごくいいなと思いました。でちょっと似てるのがニコニコ動画の、まあ、前世紀っていうかまあ創世紀からはなんかそういうことやってたな、ノラの人がそういうことやってたなと思うんですよね。テレビとかだったらさ、まあ綺麗さを心びとかあんま許されないんですけど、でもそのファンがこういう映像あったらいいなみたいなのをすごいそのなんかその思いを最優先にちょっとあの画質が劣ってても、でもそれがバズったりしてて、なんかそういうのをそういう魂みたいなの引き継いでるかなって思いました。
なんか古き良きアマチュア精神的なこと。いやすごいあのその話をしてくれてよかったんですけど、以前はその星松さんが、ラジオに出て、でまあホロライブっていう事務所に入ってるんですけど、すごい、ま、全くホロライブとか VTuber 知らない人に向けてホロライブの良さって何ですかってこうパーソナリティの人に聞かれた時に、大人の手があんまり入ってないっていうことを言ってて、あの基本全部セルフプロデュースなんですよ。今回のビビレバとかも個人のやつなんで、制作費とかも全部個人の持ち出しなんですよね、
うん、
で全部自分で決めれるんですよ。この人に曲発注してとか MV はこの人にって。だからそういう意味で、まあ、慎太郎さんがニコニコ動画的とか言ってましたけど、まあ、そういうところが今ちょっと YouTube っていう場所に変わってあの脈々とね受け継がれてるのかななんてちょっと思いました、
う
ん
う
ん、
まあそうだよね。まあそれも別に絶対にそっちでやろうってなんか無理やりそうしてるわけじゃなくて、なんか必然でそうなってるところが、まあ、まあ時代性も感じるし、まあ、媒体の違いも感じるし、まあ、しかもその旧体制みたいなのと、まあ、コンテンツを作る際の旧体制だったり、まあ、ネットコンテンツって新しいものとみたいなものもまあ案に PV に落とし込んでるし、
そうですね、象徴的な形で、
まあ、一貫してるなっていうのは、うん、思いましたね。
あのすごい細かいところですけど、白石浩二監督のホラーシリーズで怖すぎっていうやつがあって、まあすごいカルト的な人気を誇ってるんですけど、うん、それで、主人公の工藤ディレクターをやってた大迫さんが今回あの監督役をやっててむっちゃハマってたんですけど、高圧的なとこが工藤ディと一緒なんで、
うん、
映画ファンとしてはちょっとクスッとできるね快楽もあって楽しめたなと思います
。うん、カメラがねあの180度切り替わるのとかね、そうそうそう、こう、うん、それそのまま使っててね、まあ、面白いなと思いましたね。これあれだけどあのね、俺 PV 見んの好きなんだよね
昔からねすごい、
あ
のおすすめのやつ教えてくれたりしてました、個人
PV をカンパするのが好きなんでまあ結構ねやっぱ作る側は曲の情報を得てるんだろうなっていうことが多くて、だから結構答えある意外と。あとまあ映像表現 まあ、あまりもてはやされないけど結構最先端だと思うから、まあいいっす、面白いですよね。すごいチャレンジできる場所な感じはありますね、映像クリエイターにとって。
結構ね、その MV 出身とか PV 出身で、まあ、映画監督とか他のアニメーションの世界とかで活躍されてる人多いですもんね。だから登竜門的な意味でもね、すごい熱いメディアだなと、まあ、改めて思いました。ということでございまして、今回特集するのは名探偵コナン100万ドルの道しるべでございます。それではあらすじをお願いします。
はい、尾上財閥の土方歳三にまつわる日本刀を狙う怪盗キッドの予告が届く。剣道大会で函館を訪れていた服部平次とコナンたちはキッドの変装を見破り追い詰める。一方、函館倉庫街で胸に十文字の傷を残した遺体が発見され、ある武器商人が捜査線上に上がるです。
今回の名探偵コナン100万ドルの道しるべなんですけども、総論の方に参りたいと思います。私そばはですね、ま、こういう言い方が正しいかどうかわかんないですが、青山豪商ユニバースとして100点だなと思いました。コナンの映画をちゃんと映画館で見るのがだいぶ久しぶりで、あれ何年前だろう、ゼロの執行人、ゼロの、いや違うな、ゼロの執行人は配信で見たな。あれいつぶりだろう、下手したら10年ぶり。
いや俺もそれ急だな。
いやそうなんですよね、あんま実はこれだけ年間ね映画結構見ているのにもかかわらずコナンスルーしてたなという、ことで、まあ、まずびっくりしたのが、青山先生が、まあ、以前連載してた刃とか、あとまあそれこそマジック怪盗、まあ、怪盗キッドとかから の、 そのゲスト出演といいますか、それがむちゃくちゃ多いなっていうか、あれ今のコナンの映画ってこんなになってるんだっていうのはすごい新鮮で嬉しかったですね、それがね。昔刃とか読んでたんで、今回だから沖田総司とかは刃のキャラだし、あとまあ終盤ね鬼丸武史とかも出てきてて、
うんうん、
よかったのと、あとそのマジックカイトからも出てきてましたよね、むちゃくちゃ蘭姉ちゃんと顔がプリソツの女の子は確か
青子
マジック怪盗のヒロインキャラで、テレビ版は俺全然見たいの分かんないですけど、映画版なんかそんなアベンジャーズ的な青山先生版アベンジャーズ的なことになってんだっていうのがまずちょっと熱かったです。でそれからこれも暴論ですけど、むちゃくちゃアクションシーンが今回多くて、まあ多分歴代コナン作品の中でも結構アクション力入ってた方なんじゃないかなと思いました。で見てて思ったのが、エドガー・コナントム・クルーズ説だなと思って、なんかミッション・インポッシブルばりのなんかすごいアクションなんですね。セスナの上で切り合いとか、あとまあね、コナン君ねいつものあれですけどスケボーでロープウェイの上飛び回ったりとかしてて、
まあ、いつからかなんかちょっとスパイアクションっぽく、
あそうですよね、まあ、特に安室さんとか出てきて以降だと思いますけど、なんかそこがミッションインポッシブル見てるみたいだななんてちょっと思って、まあ、分かんないですけどね、そのアニメ版本編もなんかそういう感じのアクション重視の回とかもあるのかもしれないですけど、今回まあ一本の映画として見た時にすごいアクション映画だなっていうか、推理ものというよりそっちの方の魅力があるなと思ってびっくりしましたね。あとは、私そばはですね、コナンをミステリーものとか推理ものというよりラブコメとして見てたんで、最後ねもうお約束通りの、まあ、オチがついゆくんですけど、まあちょっとこれ賛否あるかもしれないですけど、俺はすごい良くて、でも毎年 コロナの映画見に行ってる人はもうさすがにちょっともうくっつけやと思ってるのかな。まあ今回服部平次サイドでしたけど、
でもあれだよね、それで言うと大事なのはコナンとランはもう付き合ったっていう一歩前進してるっていう振りがあるわけだよね、う
ん、まあだから今回、まあ、ビッグベイのこととか言われてましたもんね、
うん、
まあねやっぱねラブコメ要素相変わらず安定しておもろいなと思って、お客さんもねむちゃくちゃ女性が多いし、あとカップルも多かったですね今回。まあ、別にあれですよね、怪盗キッドが女子人気あるというよりはもうコナン自体がすごい、まあ、
自体がそうじゃない、
うん、ですよね、女性に支持されてる作品。
それで言うとだってアムロとかさ最近はそっちの方がむしろ、うんう
ん、まあもちろんそうですよね、ゼロの執行員の時、まあという感じですごいなんか、まあ、まとめると映画は映画として独自になんか進化してるんじゃないかなとかっていうふうに思います、ね、あのミッションインポッシブル要素とか青山交渉ユニバースが来てるなっていうのを再発見できてよかったです。ということでございまして、今回の名探偵コナン100万ドルの道しるべなんですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
やっぱり受けてるっていうか強いところは、まあ殺人ラブコメの名に恥じないとこですよね。
すごいなんか水と油の単語で殺人とラブコメ。
ミステリーで引っ張ってるけど、まあ実はっていうところが結構多分今思えばコナンの強みなんだろうなっていうのは。ちょっと思いましたね。で、まあ、すごい受けて、まあ、ランの立ち回りがやっぱすごい受けてましたね。今回多分一番面白いんじゃないかぐらいの、あの平次と和葉をくっつけるためのムーブが、まあ、ギャグになってて、でもそのギャグがちゃんとギャグのためのギャグじゃなくて、すごいストーリーとね、沿った怒ってることに沿ったギャグになってて、まあもうそこは非常に、まあ、めちゃめちゃうまいし面白いなっていう思うとこですよね。まああとみんな爽やかでいいですよね。まあ基本的にその、まあ、汚いところがなくて主人公サイドはまあやっぱりね見れるっていうか一番いいのはラブコメで、あとでも全体的に感じたのは、まあ、ちょっと駆け足なのかなって思っちゃったんですよね。冒頭に今回ほぼ日常パートもないなくて、なんかもうすべてストーリーでやんなきゃいけないことにまつわることはどんどん起こって、それに対する行動が起きてて、なんかせかせかしてて、まあ、あんまりリッチじゃないなってじゃないのかなと思っちゃったんですよね。まあもうそういうもんだって言われるとまあそれまでなんですけど、なんかもうちょっと日常パート、まあ過去作品どれかわかんないですけど、まああるのはあったかなとか、まあ少年探偵団の時とかはなんかしょうもない日常風景が最初にあって、まあ、物語突入していくとかっていうのはまああったのかなとか思いましたね。と平次の声が、まあ、ちょっとやっぱ老いを感じましたね。
いやそれわかります
だよね。俺もね俺はね多分ちゃんと久しぶりに聞いたから、頭の中で当時全盛期の時に聞いてた声と不一致だっていう、あの脳が言ってました。あれこんな声だっけっていう、その最初の短歌切るところが一番きつくて、ちょっとしゃがれてきてますよねっていうか、まあ、そのオリジナルの人がやってて、それはそれですごいね、ありがたいことなんですけど、まあちょっと感じましたね、そこは老いは。
まあね、堀川さん大ベテランですもんね。まあ、先週は鳥山先生話しましたけど、ベジータですからね。
そうっすよね。でも声でいいところが、あのね カズハのライバル役の大岡もみじ、そうそうそう、あのヘリコプター乗ってお嬢様の、あんまりっていうか見たことなくて、まあ新しいキャラだからっていうのはあると思うんですけど、前の映画から出てるんですよね。で、まあ本編にも出てるキャラだと思うんですけど、うん、関西弁めちゃめちゃうまいなと思ったんですよね。うまいっていうか、あのすごい美しかった。なんか映画見てる最中すごい綺麗だなと思ったんですよね。で、声優さんがやっぱ京都府出身でしたね。
ああ、雪の
撮影さん、ね、そう
ベテラン
もう夢っていうかいっぱい役やってる人だよね。
うん、
これは本当にね、美しい関西弁でしたね。
もみじっていうキャラクターはむちゃくちゃいいキャラでしたね。羊の人もよかったし、
やっぱでも青山先生、まあ、そこら辺うまいっすよね。、うん、その三角関係の作り方がめちゃめちゃうまいっていうか。で、まあ、最後に結局お父さん、犯人だったお父さんがバレるじゃないですか。それが手に居合の跡があるっていうじゃないですか、
うん、
そこでハッと目が覚めましたね。昔あったの覚えてるかな、タンスにすごい刀傷が入った事件があったんですよ。
さすがに覚えてないですね。
ね、6巻、今調べたら6巻だったんですけど、まあ、もちろん6巻だとかなんとか覚えてないですけど、その人も多分なんかおじいさんかなんかでね、居合の達人で犯人で、全く同じ、その人も嫌やっててっていうのをコナンが指摘するのがあったんですけど、
うん、
なんかちょっとあ、これはと思ってちょっとテンション上がりました。
おお、6巻さすがにすごいな、それ覚えてる人もかなりの。
まあでもこんな時ぐらいが一番見てたから。
確かに、
うん、タンスに傷入れて、それがダイイングメッセージだったんだけど、それをなんか引き出し入れ替えて分かんないようにしてたんだけど、まあ、言われてみれば気づくんだけど、その傷が途中で途切れてたり、でも言われないと気づかなかったから、結構悔しい思いをしたエピソードでした。その時と、まあ、全体、漫画全体の話すると、その時とまあもうちょっとちょっとずつ、まあモードも変わってきてるのかなとかもね、まあ、コナン論で言うとあるのかなとは思いましたけど、まあ言うて30周年らしいですよね。
ただあれなんですよね、作中の時間経過はまだ数年とか言って、確か。
え、ってか年経ってんの？
多分経ってない。
経ってないよね、うん、だって学年上がんないっしょ、うん、あれ。まあって感じですかね。
はい、なんか結構ギャグがちゃんと受けてるのがすごいなと思う。なんか本当になんか小学生のキッズから、まあ、カップルとか、まあ、大きいお友達とかも幅広くいたんですけど、まあ最後の結局ヘイジがカズハに告白するんだけど、まあ、耳がキーンってなってて聞こえてませんでしたみたいなとこも受けてたし、あとね、どこだったかな、一個むちゃくちゃ笑いを起きてたとこあったんですけどね、どこだったかな、
ランが気絶させるとこじゃん。
あ、そうそう、
あ、
そこだ、ランが首頭で気絶させるとこがむっちゃ受けてました。そうそうそう、うん、そういうのはね、やっぱさすがだなと思って。最近見た映画とかも、だからオッペンハイマーとかも、なんか一部の人はちょっとクスクス笑いぐらいだけど、映画館全体が気持ち一つになって笑ってるっていうのはなかなか最近見た映画ではなかったんで、やっぱコナンすごいなって思っちゃいましたね、そこだけで。
まあライトユーザー、映画館にライトユーザーを一番連れてきてくれるコンテンツの極致だとは思いますけど。まあめちゃめちゃ混んでましたね。あ、そうだ、あのね、 4DX で見たんですよ。
すごいね。 奮発しましたね。
そう、奮発ってほどでもね。もう最初からグリグリ座席が動いてすごかったっすね。
なんかどんな演出があったんですか。
カイトキットがマント翻した時とか風プシュって出るし。とかあとなんか普通に五稜郭を空撮で撮る時とかもなんか椅子ぐらぐら動いて、はい、風もさーって出たりとか、カイトキットが空飛んでると風起こったりとか、あとなんかキャラクターがこけたりしたらもう椅子ガタンみたいな。あと細かいので言うとなんか携帯のバイブで、うんうん、あのお尻がブルブルブルブルってなってたりとかと、結構五稜郭のあのなんかイメージするシーンで桜が散ってたじゃないですか、花びら。
あ、そうですね、何箇所か、
ね、あれ桜だよね。あの時風と一緒にあのなんか匂いも花の匂い、出ましたね。でまああのこれはいらんかもと思ったら、なんか背中とかでドゥンってこつかれたりするんですよね。なんか一番最初にあのコナンが覗いてる時に小五郎が後ろからコラガキっつって背中つかむんだけど、その時に背中コンってこつかれて、うっとうしいなと思いましたね。
それあれじゃないですか、その上映前にバッドマナーで注意されるやつ、
まあまあぐらいの感じの
前の座席蹴っちゃダメですよっていう、
そうの感じがあの座席で再現されててそれは別にっていうか、なんかあとまあだから毛利心がこけて背中打ったりした時もなんか背中コンってされて、
はいはいはいはい、
でも臨場感すごすぎって感じでした。
今フォーリックスそんな演出あるんですね。俺なんか、うん、昔本当に出た当初ぐらいに一回体験したきりなんですけど、うんうんうん、その時はね背中のなんかギミックはなかった気がする。
うん、確かにね。俺も出始め映画より多分早かったと思うんだけど、なんかどっかのテーマパークで、うん、バイオハザードのその 4DX みたいな、まあそれのための映像と座席、まあほぼ座席は 4DX なんだけど、うん、まあ風と水とあと足元にね細いチューブみたいなついてんだよね。でそれ空気送られてあの足元でまあすごい暴れるみたいな、足にペペペペって当たるみたいな、
はいはいはい。
でそのバイオハザードはあのね足元をゴキブリがザーザーザーっていくときにそのチューブがねペチペチペチって当たってこれやばいと思ったすごいリアルだった気持ち悪かったなまあ多分それ以上の使い方ないんじゃないかぐらい気持ち悪かっただ
いぶ攻めた演出やってたんですね、うんうん、
まあそれはね怖がらせたり気持ち悪がらせたりすればいいかな、まあ、映画はねどこに何を配置するか結構悩むと思う。 あとあれだ、カイトキットとかの煙幕で逃げるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがまあ光、天井とか壁に光があってピカって光るのと、なんかあのスクリーンのセンターから白煙は上がってましたね。
4DX ね、いいレポート聞けてよかったよ。そんなに
やってんの、まあ、コナンは埋まってましたね。普段どうなのか分かんないけど、
なんか今回あのほとんどっていうかもう全く事前情報入れずに行ったんですけど、
うん、
その劇場に着いた時にそのコナンの今回の作品のビジュアルイメージ見たときに、なんかキットの秘密がついに明かされるみたいなこと書いてあって、
うんうんうん、
え、なんだろうと思って見てたんですけど、最後ね、
うんうん、
実はマコランとキットはいとこだったみたいなことがあって、うんうんうん、なんか俺勝手にもうそれはどっかで出てるもんだとなんか思って間違って記憶してて、あ、この作品で初出なんだっていうのがびっくりしちゃいました。
いやあれ顔が似てるだけっていうか、多分当時その設定なかったと思う。 なかったっていうか、
うん、
考えて
ちょっと、
いや考えてなかったんじゃないかなと思う、
ね、いや俺勝手に多分ね、あの都合のいい風に解釈してたんだなっていうのがあって、でもそれ言うんだったらさ、あのマジックカイトのヒロインの子もランに似すぎじゃないかと思って
そっちもいとこまあ確かにそうだな
世界狭い
それはそう、やっぱね、うん、やっぱそうなんじゃない、それはちょっと似せてほのめかしてるだけで、裏設定は当時はやっぱ考えてなかったんじゃないかなとも思うし、
うん、
まあ最初から裏設定仕込んでたのかな、の可能性もあるよね。まあランと青子はじゃあどうすんだってことありますけど確かに、
いやマジで俺ちょっとね、最初あのだからまあお父さん、青子のお父さんがピストル撃たれて、でそれ集中資料室に運ばれて、まあ、そこにあの娘を駆けつけるっていう場面で、あれなんでランがおるんやろって一瞬思います
ね。あー、まあ、おじさんだな。俺はもう出てくるのかなと思ってたから、あと娘とも、あと娘もね、いいふりしててくれてね、顔一緒じゃんって言ってたから、うん、しきりに。いや、それ似てるだけだから。いや工藤新一なんだよみたいなことまで言ってたから、じゃあコナンとコナンと書き換え時と一緒にいるのおかしいじゃんっつってさちょっと揉めてたんですけど
まあね、まあ平次もね、あの序盤むっちゃ似てるなっていう再三言ってましたからね
まあ今更感っていうかね、やっと言ってくれたっていうのもありました
そうですね、視聴者の思いを代弁してくれててね、そこは良かったですよね。
それで言うと、もっと言うとあれだよね、その沖田総司も似てるよね。
まあね、
うん、あでもだから詳しいファンはそれをちょっと疑ってたらしいんだよね、沖田総司じゃないかっていう、うん、まあちょっとミスリード的な
沖田の状態は、
そうそうそうそう、
あれですね、あのメタなことを言っちゃいますけど、山口勝平さんむちゃくちゃ出番多くて大変だろうなと思って
そうだな、まあ新一とキッドはね、キャラは一応てか喋り方違うもんね。
そうですね、細かいところが実は違ってたりします。
あとトリック系に関してはどうですか、
トリック、
なんか人多くないですか、まあ、登場人物、はい、まあ多分初見で全てを理解してる人はそんなにいないんじゃないかなっていうくらい人すごい出てきたよね。
だから函館ありきでなんか考えたのかなってちょっと思いましたね、うん、見終わった後、うんうんうん、っていうのも なんていうんですか、エンディングの映像がアニメーションじゃなくて本当に函館の PR ビデオみたいな感じやったじゃん、実写で、うん、そっちのなんかタイアップありきで作った企画なのかなってちょっと思っちゃいましたでもそれぐらいなんか、うん、なんていうの、観光ムービーっていうか、
うんうんうん、
そっちの色が強いなっていう感じがしましたね。まあ別にあの悪い意味じゃなくて、もみじがだからいろんなスポット行くじゃない、うん、北海道、
うん、
ああいうのがちょこちょこ挟まってきてて、
まあ、でもそう考えたら函館から逸脱してるけどね、もみじは
今小樽とかも行ってた
し、稚内まで行っちゃってるか、
うん、北海道全体って感じ。
でもそうなったらどことタイアップしてんのか分かんなくなっちゃうけど、だからタイアップはしてないんだろうね。まあでもそこでなんか何かが破綻してるとかはないから、そのご当地的なことは全然マイナスではないと思ったけど、
うんうん、そうね、
まあでもまあそんなもんなのかなとも思ったし、でもまあ合間の合間の合間合間の見せ場があれば、あでもね、まああとね、まあ、まあ筋は通ってるとは思うんだけど、でも主人公側がちょっとバイアスかかりすぎてて、 なんかそれはそうじゃないくな、そうじゃないこともあるだろうと思うのがなんか2か所ぐらいあったんだよな。なんかちょっと力技のとこもあった気がした。
まあこんなこと言ったらコナンファンにちょっと怒られちゃうと思うんですけど、あんまり俺は本当にラブコメとして見てるので、次リパートはあんま重きを置いて見てなかったです
よ。でもそういう人多いよね、絶対。
まあなんか。あれなのかなって、俺はポジティブな方に受け取って、映画版だからサービスしてくれてるんやなって思った
。うん、まあまあ好きな人は後から見返してとか、まあそういう楽しみ方もあります。
だから今回そのキーパーソンが土方歳三じゃないですか。
うん、
でもそっから膨らましていってるんですけど、まあなんかたまたまだと思うんですが、ゴールデンカムイに出てきた土方も北海道で、あと、まあ、萌えよ剣、岡田くんやってて、萌えよ剣も最後、北海道、函館で、なんか、土方歳三で、晩年描きがちだなと、最近の映画。
まあまあ、土方といえばみたいなとこあるけど。
あの、萌えよ剣の時にも言いましたけど、あんまり北海道にイメージがなかったから、土方歳三。結構、その、創作の上では、なんか、大人気なモチーフなんだなと思って。
でもカムイ読んでないって言ったら多分それは嘘になるんじゃないかなとは思うけど、さすがに。まあまあ言うてそのね、あるもんね。まあそれこそ萌えよ剣か、まあ過去描かれてきたコンテンツではあるけどね。
まあ土方つながりでの発想だと思いますけど、まあ日本刀を使った、まあ、トリックというか謎解きがありつつ、まあ、日本刀といえば平治やなみたいな感じで、まあ、結構そのコナンとランが本当にサポートに回るというか、まあ、慎太郎さんが、まあ、ランがね恋のキューピッド的にこうアシストする感じで役回りでっていうことを、総評の時で説明してくれてましたけど、なんかたまにありますよね、劇場版の時ね。昔のカラクレナイ の時も平治とカヌハの掘り下げがあって、わかんないですけどコナンあと何年続くかにもよりますが、結構もうここでくっつくのかなと俺途中まで思っちゃってましたね。
うん、いや全然あるん
じゃない、平治とカヌハ、
新一とランのことは進めてるわけだから。
そうですよね。だからラブコメとしても結構畳に来てるのかなと途中までは思って見てたんですよね。
まあ言うて付き合ってもまだまだこれからみたいなとこもあるし。
確かにね。
うん、まあだから映画だから無理なのかなとかも思ったけど、
本編に影響出ちゃうから。
そうだから、ね、あれ付き合ったのも結局漫画だしっていう冷めた見方。
いや今ちょっとだからそれでハッとさせられたのは、だからキットとかの方はあの情報出していけるんだなと思う、本編にそんな影響しないから。
あーでもそっちはでも史実っていうか精子として使っていきそうだよね。まあでもまあ匂わせぐらいで住んでるといえば住んでるのか。まあでもあれは確定だよね、設定として。まあ親父もこれからもしかしたら出てくるかもしれない、
ね。あと俺あの怪盗キッドを読んだのが随分前で、あの記憶定かじゃないんですけど、キッドのお父さん死んだっていう設定じゃなかった？
だってかそういうことでしょう。
あ、そうですね。だからキッド探してるんですよね。
まあだからそれがまあ、サービス的にっていうか、まあ、前進んだ、ね、部分でしょう。
はいはい。いやだからちょっとびっくりしたのが、お父さんの声が池田さんで、いや赤井さんと一緒なのかいと思ってるん
です。あ、親父池田秀一さんだっけ。
池田さんでしたね。
新一のお母さんかわいいよね。
わかりますよ、俺あのランちゃんのお母さんも好きですから。
好きですからね、知らない。キサキさんでしょ。
見た目がね。
無理やり名前、あの映画の時に12をあてがうために名前がキサキになったじゃなかったっけ。メガネのでしょ。
あ、そうそう、弁護士の人ね。
結婚前の名前がキサキエリなんだ。で、なんでキサキにしたかっていうと、あのなんかトランプが1から12、あ、じゃあ1から13みたいなトリックで一人ずつなんか傷つけられていくみたいな話があって、で12番目のターゲットがそのランのお母さんで、その時に元の名字を決めたってい
う
話を聞きました。あとめぐれ警部の下の名前も多分その時に決めた、重蔵だ、13番目に怪我させられる。まあお腹に矢刺さってましたけど、かわいそう。なんか13番目のターゲットかなんか、そんな映画ですね。
それ言ったら俺、その子の可愛さ再発見しましたけどね、今回。
その子リモート出演じゃん。
いや、あ、確かにむっちゃ金持ちのお嬢様だったわっていう。はいはいはいはいみたいな感じで記憶を磨いてきました
よ。そっからだ。まあ便利キャラではあった
ね。確かにね、これ単に忘れてるだけかもしれないですけど、あんまりそういう骨董品的な美術品のコレクターのイメージなかったんですけど、お嬢様っていうのは覚えてましたね。
うん、いやコレクターではないでしょ、なんか買収かなんかなったっていう、なんか結構生々しい話だったけどね、今思えば。
いや鈴木財閥が、
そう、結構暴力的だったよね。うん、まあだからね、そういうね、偽善とまでは言わないけど、なんかそういう怖さは俺は潜んでるとは思うんだけどな。あんまり顧みることないからさ、主人公サイドはさ、そういう怖さはねちょっとあるとは思ってんだよね、どれずっと。まあ悪いやつじゃないからね。14番目のターゲットでしたね、正式タイトル。
ああ、そう、それも劇場版なん
ですか。そうそうそう、98年です、ね、だからさ、それで言うとさ、昔はさ、コナンのお父さんとお母さんが出ただけでもうスペシャル回だったりしたよね、テレビのコナン、
うんうん、
てか平次が出ただけでスペシャル回だったの。だからそう考えるとやっぱインフレが進んでますね。うん、ちょっとまたトリックの話になるけど、まあ、ああそうだったのかっていうのは別になかったっすね。
そうだったのかっていうか、もうなんかあの最後のだから気球でなんか、
うんうんうん、
うん、刀の長さで高度をこう推測してみたいなところは、だからこう、
うん、
わざわざ段ボールで刀再現してとかやってて、
なんかテンポ悪いよね。テンポ悪い上に、
うん、
まあ何とでもできるだろうなっていう。
いや、そうそうそう。
ね。
まあそれを言っちゃちょっとおしまいなんですけど。
だけどでもその印象はあるよね。
うん、すごいなんか、あ、なんか DIY でやっていくんだと。なんかその、
まあ。DIY もするし、でもあとはさ、あの角度とかは写真から自動でさ、AI かなんか計算してくれてさ。
はいはい、
まあそれやりだしたらもう何とでも。今までの苦労はどうなんだったのかっていうかさ、だったらコードも多分 AI が出してくれそうな気もするけど、ね、とかね、とか、まあ、それが判明してから怒涛のアクションみたいなとこはいいっすけどね。まああとあのお家のラブコメ、
はい、
ごまかしの話だっけあったけどさ、まあまあ結構食らってるよね、昔から。そのスカシの感じ。
ね、うん、
まあそれが名探偵コナンだっていう感じあるけど、まあかなり直接的ですよね、スタングレネードでっていうのは。カズハは大丈夫なのか、耳は。
キーンになってますよ。
至近距離だからね、しかも。まあギャグシーンだからね。
まあでも、今回ね、その最後エンディングで愛子さんの曲が流れて、 まあ、そのタイトルが相思相愛っていうのがクレジットで確認したときに、
うんうん、
あーコナン見てるなって感じしましたその本編では言わないけど、そういう歌詞とかタイトルとかでむちゃくちゃ明確なメッセージを投げかけてくる感じのバランスがいやコナン見てるって思って、すごい嬉しかったですね。
確かに
曲も良かったし、めちゃくちゃ
そう、昔主題歌やったんだっけ愛子さんは。
どうだろう、コナンではどうだろう、ちょっと覚えてないですね。個人的には声の形っていう映画の主題歌を愛子さんやってて、その曲もねむっちゃ好きなんですよね。だから単にエンディングで、で結構ラブコメ的な要素があって、それのアンサーを愛子さんの歌でやられたらむちゃくちゃ弱いっていうその、うん、俺のストライクゾーンの話かもしれない。
まあ、コナンだなといえばそうなんだけど、まあ、なんか安パイいったなみたいな感じもちょっと思ってたけど
厳しい意見だよ、
だいぶ今愛子なぜとちょっと思ったんだけどまあまあ結果別にまあなんか変なことなってわけじゃないけど、まあそれこそ、
いやでも俺は何度だって倉木麻衣の曲は聴きたいよ
だって倉木麻衣はさ、そんなまあだから主題歌やってたわけじゃないですか。
でもコナンといえば倉木麻衣さんじゃないですか、イメージ。
あれは100年ぶりのだ誰だっけ
誰だろう、小松美穂さんとか。
まあそれもあるけど、あのバンド、
ちょっと出てこないな。
100年ぶりの
正規のやつと
胸がドキドキハイローズだ
それは
ハイローズだったの
めちゃくちゃだからでもそんな擦られてないでしょ、クラッキー前ほど。
どうなんの、まあ、それはそれぞれの胸にあるからさいや最初の頃だいぶこれのイメージあったけど、まだまだアニメに伸びしろがあった時なのかね。じゃあ僕は子さんですね。あ、思い出した、あれだ、ホテルに、いやあのちょっとあの主人公側がちょっと強引じゃないかの話ね。ホテルに、
はいはいはいはい、
コナン君とあの平次が受付まで行って個人情報を聞き出そうとしてたじゃないですか。
そうですね、
ちょっとちょっとそれはどうなのって感じで思いました
まあね、最終的にはキットがケイさんに変装して
まあ結局力技っていうのはありますけどね
もう普通にね手紙開封してね推理してましたよ、ラウンジで、ね、
だから下手するとなんか平次とかも関西弁でもう結構圧かけて生きてるから下手した炎上案件かもしれないなっていうのは時代変わってるから
いやーコナンで炎上してほしくないな、なんとなく。
まあ操作ってデリケートだよなとは思いましたねまあキットはもう全然違法行為はしてるよね
そんな法律守る回答を見たくないんですけど
でもそれに乗っかってるコナン君と平次もいるわけで、まあ、そこら辺は結構うやむやになってますけどね。
なんて言うんですか、警察の協力として動いてるんだから、まあ超法規的措置的なこと分かんないけど、捜査権限の10分の1ぐらいはあるんだよ
そうなんだ、
あの世界では
まああの世界ではって言ったらまあしょうがないんだけど、それはまあそれはそれでっていうこと。
だから一応なんかそのオブザーバーとして呼ばれてるんでしょ。違うの、もう適当にあれなの、 コナン君とか平治とかがグイグイ首突っ込んでいってるだけだったらマジでやばいですけどただのやばいやつらですけど、あの探偵ジャンキーの、
いやだから本当はいや探偵ジャンキーに映る瞬間もあるよ、うん、やっぱりそれはだって本当はだって隣に刑事さんいてやんなきゃいけないし、それはだって本当にちゃんとやるんだったらね、うん、
まあせめて毛利のおっちゃんぐらいは
いや毛利のおっちゃんもパンピーだから
いやでも毛利のおっちゃん一応依頼されてるんじゃない、違うのかな、
いや依頼されてるけど僕は依頼受けたんですよっていうホテルの受付で言ったところで言っちゃう、あでまあそうそう、まあそういうところもあるよってだけでそれいいんだけど、あと、うん、毛利のおっちゃんもあのあれは報酬は受けてるんですか、受け取ってるんですかねあのなんか現場に行ってちょっと手伝ってくれって言われてるさ、うん、あいいですよみたいな感じだけどさ、どうやって生計立ててんのみたいない
やまあさすがに謝礼ぐらいは出るんじゃないですか、
謝礼っていう形なんだ探偵は、
いや分かんないですけどね私立探偵だからまあ本業は事務所に来る依頼をあれなんですか、今回のバランスだとたまたまさ、そのいやたまたまじゃないな、もともとあれか、もともとあれじゃないですか、あの刀のコレクターの人に雇われてるんじゃないですか今回の話、
うん、でもあれだね、警察に協力を置かれたのはなんかたまたま的な感じだったよ、
うん、だからそれはちょっとなんかちょっと少ないですけど、これ足台にしてください的な謝礼なんじゃないですか
足台にしてください、
わかんないです、そう
生活かかってるけどね、
いやだからメインはその怪盗キッドの、うん、あの警備台みたいなやつで最初の依頼主からもらってると解釈しましたけどね。
まあこう現実世界ではまあやっぱないんだって守秘義務があるから。
そうですね。まあでもそんな別にさ、毛利探偵事務所も儲かってる描写ないから意外とカツカツ説あるかもしれない。
だからそこはボランティアしてる場合じゃないっていうことになっちゃうんだよね。まあだからコナンの世界だけでってことですよね。うん、
森のおっちゃん自体はそんなもん、いざとなったら奥さんがすごく稼いでるから
いや別居してるからもうあんま財布絶対一緒じゃないでしょまあランの生活は保証されてるけどさ、うん、まああんまり教育にねいい環境とは言えないですもんね、森探偵の保証まあ、最近は小切れかもしれないけどさ、昔はさもうタバコの吸い殻だらけの汚い事務所だったよね
まあでもコナン君別に体縮んでるだけで高校生やから
、うん、いや ランねラン、あランの心配
え、でも一緒に住んでなくないですか、あれどういう設定だったかな、一緒に住んでないけどたまになんかお父さんの事務所来て掃除してるくらいの、
いや家が別で一緒に住んでなかったか、ね、いや家別っていうのは事務所と家別で一緒に、あのだからランは心が心配だから一緒に住んでるはずで、
あそうだったんだ、
じゃなかったっけまあこれ言い出したな、ね、だからさそれもさその先生のさ好きな感じでも心もハードボイルド系じゃないですか根本は、うん、あんまり家庭帰り見ないです
よ、うん、絵に描いたようなハードボイルです、
うんうん、
元
ゲージで結構それぞれのキャラクターにそういうあの面があるよね、うんうん、まあ酒タバコギャンブルですからね初期の頃は、
いやだからそうです、本当にだからレイモンド・チャンドラーとかのああいうハードボイルド男主人公の私立探偵ものから撮ってると思うんで、
うんうん、そうそうそうだ、だそれもあるし、そのね、まあ、平治がさ、カズハ好きだなんだって、なんだって、もうちょっと言い方悪いけど、
うん、
だけどさ、もうコナンと平治はさ、もうマジでさ、推理探偵ジャンキーじゃないですか。だから2人ほったらかしの場面も多々あるじゃないですか。今回もそうだし、あの原作でももう散々見てきたわけですけど、まあ、そういうとこちょっとね、あの付き合うんだったらもうちょっと考えてもらった方がいいかなと僕は思いました
お父さん 娘はやれまへん。
もう目の色変えてさ言っちゃうからさそれは。
パパ目線で見てしまうということですね。
いやまあ時代が変わったっていうのはあると思いますけ
ど。そうね、我々の方の精神年齢も変わっていってるって、
まあ、それもあるし、
ね、ことでございます、ね。
まあ、あとどういったものを下敷きに作られた作品かみたいなところもまあちょっとありますけどね、まあバランスが崩壊してるわけではなくてね、まあ、かなり繊細な舵取りもしてるとは思いますけどね。それは、うん、
どうですかお父さんもこんな感じで。
いやもう大丈夫ですね。まあみんな自分勝手なんでね。まあ多分家帰ってこないだろうから。事件あったんです。
いやそんななんかコナンの世界の闇知りとうなかったもん。もっとなんかアガサーが黒幕みたいなそっちの闇だったらいいけど、いやー心家帰ってねえわみたいな。そっち
心なんてもう二日酔いで事務所でタバコ吸って寝てるから寝てるし、あの高校生二人はもう本当に。だってそれ言ったらさ、たまにさ電話ボックスから電話してそれで OK っていうのはそれはないんじゃないかっていうのはちょっと思ってましたけどね。
大丈夫ですか、コナンファンの人この回聞いて怒ってこないですかね。
ここいやそれキャラクターのことをちゃんと考えてるの誰かってことですよそれは。
ちゃんとねこれもちょっとあの愛情のほとばしりだとね、あの捉えていただければ。
まあ、ハードボイルド鋼材ということですよ多分ね。
やばい、なんかもう最終的にジェンダー的な感じにまとまっていくんだな。
はい、じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
ゲームタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。